健康だより。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。記事を読む際の注意点。費用などの記載がないものは無料。特別な記載がない限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り。申し込みは原則として月曜から金曜日午前8時30分から午後5時15分に受付。祝日は休み。5項目あります。1、6月4日木曜日から10日水曜日は歯と口の健康習慣です。おいしく食事をしたり、会話を楽しんだりするためには、歯や口を健康に保つことが重要です。また、最近の研究では、歯周病などのお口のトラブルが、糖尿病をはじめとする生活習慣病など、全身の健康と深く関係していることが分かってきました。歯と口の健康を保つためには、正しい歯磨きや正しい生活習慣を身につけることに加え、歯の主治医を持つことをお勧めします。歯科医院で歯と歯茎の状態や口の中の衛生状態を点検してもらったり、歯のクリーニングや歯磨き方法の指導をしてもらったりするようにしましょう。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。小さい2人の子供が歯を磨いている写真があります。添え書きに、食べた後はしっかりと歯を磨こう、とあります。2、熱中症に注意しましょう。高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調整機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態のことを熱中症と言います。熱中症にならないよう、エアコンなどを活用して、部屋の温度を調整したり、こまめに休憩をとったり、喉が渇いていなくても、こまめに水分をとったりしましょう。熱中症で意識が朦朧としたり、自力で水分が取れなかったりする場合は、すぐに救急車を呼びましょう。問い合わせ、会津若松消防署、電話 25-1200。 3、6月の集団検診中止と施設検診の一部延期のお知らせ。次の検診などは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため中止・延期します。なお、検診などは今後も変更になる場合がありますので、受診の前に市のホームページで最新の情報を確認してください。中止・延期になった検診など、中止・6月の集団検診、延期・施設検診の肺がん検診と胃がん検診、乳がん検診。次の施設検診は実施します。実施する施設検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診、子宮頸がん検診。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 4、心の健康相談、精神的な悩みの相談に精神科医が応じます。時、6月9日火曜日、23日火曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、申し込み、問い合わせ、会津保健福祉事務所、電話 29-5275。 5、第二次食育推進計画策定ワーキング会議のメンバーを募集。計画の策定に向けて協議します。後に述べる会議以外に郵送やメールで意見を聞くこともあります。第二次食育推進計画策定ワーキング会議の内容、2回あります。1回目、時6月23日火曜日、午後6時から7時30分ところ栄町第二庁舎第三会議室。内容、現計画の最終評価と第二次食育推進計画の策定について。 食育を進めるにあたっての課題と取り組みについて。2回目、9月29日火曜日、午後6時から7時30分。ところ、栄町第二庁舎第三会議室。内容、最終評価の結果と次期計画での取り組みについて。計画書の構成について。定員、3人程度。応募者多数の場合は抽選。締め切り、6月17日水曜日。申し込み問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 自宅でできる取り組みでフレイルを予防しよう。フレイルとは、加齢とともに筋力や活力が低下し、心身の回復力が弱まっている状態のことを言います。フレイルの予防や改善をするため、次のことを心がけましょう。問い合わせ、高齢福祉課、電話 39-1290。 バランスよく食べよう。3食しっかりと栄養のバランスを考えて食べましょう。特に筋肉や体の元となる魚や肉、卵などのタンパク質をしっかり摂ることが大切です。なお、食事制限のある人はかかりつけ医の指示に従ってください。口腔の健康を保とう。口腔機能が衰えると、噛む、飲み込む、話すなどの動作が難しくなり、全身の機能が低下してしまいます。そのため、食事をするときはよく噛んだり、少し歯ごたえのある食材を選んだりして、口腔機能の低下を防ぎましょう。また、歯周病や虫歯も口腔機能の低下につながるので、食後や寝る前にはしっかりと歯を磨きましょう。義歯を使用している人は義歯を清潔に保ちましょう。座っている時間を減らそう。日頃から筋力や体力が落ちないように、できる範囲で体を動かしましょう。家でできるおすすめの筋力トレーニングメニューを紹介するので、週3回を目標に挑戦してみませんか。家でも簡単にできるおすすめの筋力トレーニングメニュー。3つの動きについて写真とともに紹介されています。1つ目、スクワット10回。4秒かけて腰を落とし、4秒かけて元に戻す。注意点、つま先より膝は前に出ないようにする。内股やガニ股にならないよう注意する。写真は、椅子の後ろに立ち、背の部分を手で持って膝を曲げ伸ばししています。2つ目、膝伸ばし、左右10回ずつ。1、背筋を伸ばして椅子に座り、両手で椅子の座面、前側を押さえる。2、足と床が平行になるよう力を入れながら、足を4秒間かけて上げ、4秒かけて下ろす。3つ目、もも上げ、左右10回ずつ。1、背筋を伸ばして椅子に座り、両手で椅子の座面、前側を押さえる。2、膝に力を入れて4秒かけて胸に近づけながら上体をかがめ、4秒かけて元の状態に戻す。コラム、お元気ですか。アイズリードを進めましょう。市管理栄養士、三山優香。市では市民の皆さんの生活習慣病に対する意識の向上と生活習慣の改善を推進し、成人の肥満者の減少を図ることを目的とした健康づくりプロジェクト、アイズリードを実施しています。ライフ、イート、アクション、データの頭文字を取ったアイズリードでは、毎日の生活、ライフの中で健康的な食生活、イートや運動、アクション、さらには検診、健康の健の検診、検査するの検診、検診などの検査結果、データを活用し、 市民の皆さん一人一人が自分の体に合った生活が送れるよう、さまざまな取り組みを行っています。今回はその中のデータを一部紹介します。市では検診結果をもとにした地区別の肥満の状況をホームページで公開しています。平成30年度の特定健診受診者の中で、肥満、BMI25 以上が最も多いのは、港地区の 36.9% で、最も少ないのは東山地区の 26.1%。 内臓肥満、腹囲が男性 85cm、女性 90cm 以上が最も多いのは、肥満と同じく港地区の 45.9% で、最も少ない地区は荒野の 34.6% でした。これらの結果から地区によって差が大きいことがわかります。こうしたデータを参考にし、自分の地区と他の地区を比較することで、これまでどこか他人事だった地域の実態を自分のこととして考える人が増えたように感じます。地域の人同士でご自分の生活を振り返ったり、日常の身体活動などを見直したりしてみませんか？その他にも、市のホームページでは、運動や食事の改善方法、食品表示の見方など、健康づくりに関する様々な情報をお知らせしています。生活の中に、アイズリードを積極的に取り入れ、みんなで健康に対する意識の高い街づくりを進めていきましょう。写真があります。壁に手をついた女性が写っています。吹き出しに、日頃から適度な運動やストレッチをしようとあります。添え書きに、庁舎内にストレッチポイントを作りましたとあります。写真終わります。